ライバージャパンプレゼンツ
レンチの
みなみの
チャビラ旅。
はい、たーい、2022年6月30日になりました。
はい、
今日は第24回目、
はい、
収録放送でね。
そうですね、
お届けいたします。
はい、この番組は、
はい、来たー、はい、
ラジオ放送の他に、うん、リッスンラジオ、はい、そしてライブ配信アプリ、うん、ワンセブンライブでもお楽しみいただけます。
はい、そうなんです。
はい、
じゃあワンセブンライブの説明をれんちゃんお願いいたします。
わかりました、いきますよ。
はい
はい、ワンセブンライブとはライブ配信を通して、うん、世界中の人たちとつながり、うん、仲良くなれるライブ配信アプリです。
はい、
気に入った配信者にコメント送ってやり取りができたり、
うん、
ギフトアイテムを送ったり、
うん、
あなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力です。
そうなんです。
はい、私たちはですね、このワンセブンでライブ配信をしながら毎週ゲストをお迎えして、沖縄と全国、そしてそして世界をつなげていきたいと思っております。
はい、そうなんです。
はい、そして今ですね、うん、この放送お聞きのライバーさん、アーティストさん、どなたでも大歓迎です。私たちの番組で自分の楽曲を流してみませんか？
うんうん。
うん。あの、ジングルとか、
うん、
オリジナル楽曲とか、ご希望の曲を、うん、あの、番組の公式 LINE ございますので、
はい、
そちらの方にギガファイル便で送ってください。
お待ちしております。
お待ちしております。
じゃあその前にレンちゃん、
はいはい、
やっぱり自己紹介をね、
そうしましょう、
あの毎回ねして、はい、行きますので、
はい、覚えてみんな
ねえ、
うん、
もう今日初めましての方もいらっしゃるかもしれないから、
そうそうそう、うん、
私から行こうね。
はい
はい、座間味島生まれ、そして座間味村の観光大使もやっております。ワンセブンライブでは南沖縄という名前で活動しております。沖縄ミュージシャンの南です。どうぞよろしくお願いします。
イエイエイエイエイエイエイ。そしてそして私ですね、
うん、
ワンセブンライブではですね、はい、セーフ、う
ん、いや神々神々まだかな、
セーフレンチのアートルームという名前で活動しております。
はい、
生まれも育ちも博多、
うん、
結婚して移住してきました。もう1年経ちましたね。
ねえ、早いよね、
はい、早いね、
超早いよ、
うん、時の流れは早いものです。引っ越してきたのが一昨日ぐらいのようです。
あら、
はい、
そこまでか。
レンチのと、うん、そうです、
はい、
レンチのと申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そんな私たちのことをもっと知りたいと思ってくださった方は、
うん、
インターネットのブラウザ検索でレンチの南と検索いただくと、
はい、
FM 那覇さんの私たちの番組ページが出てきます。
はい、
そこからプロフィールや公式 LINE のほか、今までの番組のアーカイブも聞けちゃいますので、
はい、
ぜひよかったらポチポチっと検索してみてください。
ぜひ。
うん。
うん、
で、その中にある公式 LINE のリンクがあるので、
うん、
そこでは毎週のゲストさんへの質問やメッセージ、
う
ん、
そう、
そして私たちへのラブレター、はい、もお待ちしておりますよ。
はい、お待ちしております。今日もまだまだね、
うん、
募集中ですと言いたいところなんですけれども、
あ、収録だった、
収録ですのでは
い。でもびっくりするゲストさんが今から皆さん登場しますので、
はい、
あの首を長く待っていただいて、
なんかアクしてくださいね。
でもまだ喋るよ、待ってよ、
はい、
あの、そしてツイキャスや YouTube ライブの代わりに、
うん、
ワンセブンライブで私たちは配信であの顔を見せてます。
はい、
あの様子が見れます。
そうなんです、
ラジオの様子がね。
イエイ。
はい、で、あのリアルタイムのコメントもいつも拾っておりますが、
はい、
今日はあのこの収録日に見てくださっている皆さんのコメントをレンちゃんが拾ってくれますので、
うん、はい、頑張りますよ。
はい、ぜひぜひ皆さん、あのこれからも参加してほしいなと思ってます。
はい、
本日は、はい、南沖縄のアカウントで配信中です。
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てね。
はい、待ってます。
じゃあ早速、はい、来てる、なんか、
いや、じゃこれはね、ちょっとね、もうゲストさんお呼びしてから、
あ、本当、
呼ぼうかなと思ってるんだ。ちょっとまだ
了解です。
ね、ちょっと C にしとこう、
C にしとく、
C にしとこう、まだ
C にしとこう、
C にしとこう。
じゃあもうコーナー行っちゃうよ。
はい、行きましょう。
ではその前に一旦 CM です。
さあ皆さんお待たせいたしました。ゲストさんをお呼びしたいと思います。
はい、
素晴らしいゲストさんだったからにキャビナタイー。おや、おやおや、今日は BGM が違いますね。
そうなんだよ。
ちょっと鳥肌立ってます私今。
今鳥肌立った。本日のゲストお呼びしましょうか。
はい、お呼びしましょう。
ね、なんて
噛んだ
ー。わーい、
わーい、神々。
はい、本日のゲストでお迎えいたしますのだ、はい、だ全然だ全然登場できない
本当にもう喋ってます。
終わっちゃう早く、
はい、早く名前呼んで
吉田兄弟の吉田亮一郎さんです。
よろしくお願いいたします。津田ジャム吉田兄弟兄の吉田亮一郎です。そしてわさびの吉田亮一郎です。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー信じられます。
ちょっと待って、もう心臓が痛いんです
よ、ね、やっと会えましたね。
いや本当に嬉しいです。
勝手ながらで、ね、僕から出たいという話をね。
いやもう嬉しいですもん。
すいません。
いやーあり
がとうございます。一回私もレンちゃんも飛び跳ねて浮きました。何メーターか、
何メーターか 5秒ぐらい浮いてました
沖縄行ったら出れるんだよねって、そこ行けるのかなって。
そう、うん、ね、
来ちゃいました。
まあありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、ずっと、告知で私は、はい、させていただいてたんですけども、うん、実際にまさかね、亮一郎さんが今目の前にいるよ、レンちゃん。
でもね、もうなんか鳥肌がやばいんですよ。
ねえ、
もう今流れてる曲もね、亮、はい、一郎さん。
そうですね、うん、本当にこの曲をやるために、
うん、
いつかわさびでここでね、沖縄で来たいなっていうところずっと思ってましたから、う
ん、
やっとね昨日、うん、そのね昨日でじゃ、だからこれ放送日が、
放送日が30日なので、
先週かな、
一、うん、週間前、
ま、6月の19日にね、
はい、
やっと、
うん、
ライブで演奏することができました、
はい、
ありがとうございます。でさらにですね、
はい、
南さんに、
はい、私南
踊っていただきまして、
はい、
コラボさせていただきまして、
いや
サプライズで、
はい、はい、もういろいろ振り付けをね、一、うん、回作って動画撮って、いや違うな、とか、
はい、
もうタイトルがアガイティラじゃないですか、
はい、そうですね、
太陽が昇るイメージなので、もう自分で太陽こっちにあるなっていう、
はい、
で、この光でみんなを照らしてっていうのを思いながら、振り付けて作ったんですよ。
あ、そう、ちょっとメッセージがあったんですね。
あったんです。
まあ、それは、
この2番からまた鈴の音が入ってくるので、
はい、
私鈴持ってる。と思って、足しちゃえと思って、鳴らして踊っちゃえと思って。
いやもう私は、うん、そのライブにね、行かせていただいたんですけど、はい、もうね、初っ端から泣いてまして、ずっと、
見たかった、
もう
その顔を
うわーって泣いてました。
そう、何名かからね、もうそう、昨日のライブやばかったって話を、うん、なんか涙が止まらなかったって方も多かったですね。
はい、本当に。
嬉しい。
で、私も、りゅうちろうさんの配信、りゅうちろうさんもね、ワンセブンやられてるので、
はい。
りゅうちろうさんの配信にお邪魔して、この、あがいティーダ、
うん、
聞かせていただいてたので、もう生で聞いたときに、
はい。
ああ、もう、ああ、
そうそうそう。
ってなって。
リハーサルに南とアーキアやばかった。口がだんだん開いてて。あ、今、私たち、すごいとこにいないって言って。
やっぱまた CD というかね、配信とは違う、はい、
うん、
まあ、音の揺れというか、
はい、
まあ、表現方法もですね、やっぱりそこにこう、訴えかけるものがなんかあるんでしょうね。
うん、
こう
あります。
こう感じるというかね、やっぱそこが僕の狙いだったんで、
うん、
こういうワンセブンやるにあたっての、
うん、
いつか生で聞いてほしいっていうね、
うん。
生で聞いたらやっぱり違うよっていうところを、感じていただきまして、
いやもう
ありがとうございます。
もう心と感じました。いや、まあそんな亮一郎さんなんですけどもですね、
はい、
沖縄に初上陸なので、
はい、
ですよね。
あ、わさびで初
上陸。わさびで初上陸。
はい。
まあなのでちょっと亮、うん、一郎さんのお口から。
うん。
自己紹介を、
ね、
もうちょっと詳しく。
ぜひまたこの FM 那覇さん聞いてる方はびっくりされてると思うので、うん、もう、
はい、
もうなんかいつから津軽三味線を始めてみたいな。
そうですね、北海道 登別が出身でして、はい、まあ、津軽三味線をやってるわけですけど、はい、まあ、津軽ではないんですね。青森ではないんですよね。で5歳から三味線をやってて、5歳の時に近所に住んでる友達が、エレクトーンやってて、
は
い、で僕も何か習い事がしたいなと、両親に言ったら、父から、三味線と。ねえ。
5歳って結構沖縄の三線に比べたら大きいじゃないですか。
いや、もう大きいですね。
届いたんですか？
届かないんです。短竿っていう短い竿っていう三味線がありまして。細い三味線でありまして。まずその三味線からというか、その前にですね、父が三味線を作ってくれまして。
そう、これは聞きました、配信で。
はい、職人さんなんですか？
いや、全く違います。
え、
洗面器を二つ合わせて。
洗面器ってあの洗面器ですよね。
あの洗面器です。あの洗面器を二つ合わせて。
こう合わせるんですかね。
そう、こう合わせて。こう合わせて。
ラジオで伝わらない。ラジオで伝わらない。
こう合わせて。
いや、合わせて。継ぐ側と継ぐ側のあれ、こう合わせるんですね。
合わせて、それに、北海道なんで、雪かき用のスコップの柄の部分を刺す。
はぁ、
へぇ、
雪かき用のスコップの柄って長いんですよ。
あ、そうなんですね。
持ちやすくするために長いんですね。それを刺しまして。
へぇ、
そこの表面をちょっと削って平らにして、
して、
ギターの弦を3本張って、
うわ、すごい。
で、こんな形をしてると、三味線は。
あ、まず。
そう、5歳だから三味線はわからないわけですよ。
あ、そうですね。
家に三味線がないので。
うん。
それで、その三味線が一番最初の三味線ですね。
すごい。
それを、皆さんご存知なのは吉田兄弟さんなので、二、はい、人分作られたってことですか？
いや、それは違う、僕だけです、実は。
そうなんですね。
はい。弟も2年遅れで始めてるんですけど、もうその時には僕のお下がりが。
あ、お下がり
が。
はい、言ってる。
お下がり洗面器が。
お下がりじゃなくて、最初に買った、次の三味線ですね。
次の
本の丹沢っていう、さっき言った。その三味線から、はい。だから最初父の手作りの三味線で。
うわ、
はい、それが最初でした、
うん。お父様がやられてたわけではないんですか？
そう、父がですね、若い時に津軽三味線の演奏を見て、すごく感動して、プロになりたかったらしいんですよ。でも昔なんで、やっぱ芸人なんてっていうところがあるんで、両親から反対され、まあ芸人にはなれなかったんですよね。
ああ、なるほど。
で、まあうちの父は演歌とか大好きなんで、演歌とかギターとか大好きなんで、まあそういう音楽の世界も好きだったんですけど、で、津軽三味線を見て、すごい楽器だと。こんな楽器が日本にあるんだと。それに感動して、で、まあ大の大人が、なんか一生かけてやってもいい楽器だっていう、なんかこう、思いがあったらしくて。でも反対されたので、まあできなく、泣く泣く、諦めて、で自分が結婚してから、まあ、僕たちが生まれて、でさっき言ったその5歳のタイミングで三味線と、
わ
ー、すごいですね、
はい、うん、だからそれからもう約39年、
芸歴
ある意味5歳からやってるので、
うん、わお、
は
い、めちゃくちゃすごいよね、
はい、そうなんです。
でも私いつもこの配信とかも、うん、ご覧、見てて、りょういちろうさんの、いつも本当にすごいと思うのが、こんなに芸歴長くても絶対、すごい、もう毎回全力なんですよ。ね。
ねえ。
いや、もうそこにもいつも釘付けで。
毎日
、
う
ん。
そうですね。やっぱりこの、僕は一応そのワンセブンは、練習配信っていうところから入ってるので、まあ練習姿を見てもらおう。っていうところからやってるので、まあまあ普通に音楽をやるだけじゃなくて、まあ本当に修行ですよね。
修行
配信をまあ何回も同じ曲を、まあ津軽三味線といえば津軽ジョンガラ節っていう難しい曲っていうか永遠のテーマがあるんですけども、も
う
それを配信をしてもらう、配信して見てもらおうと、
もう息上がるぐらいよ。
ねえ、
もうね、りょういちろうさんでも、
そうですね。
それを3、4回やりますもんね。もう一回みたいな。
そうなんです。
修行配信の時。
やっぱりあれはもちろん吉田兄弟っていろんなオリジナル曲があって、まあ皆さんこうねポップにそして身近に感じていただいてるとは思うんですけれども、やっぱでも原点にあるのはやっぱその津軽ジョンガラ節なんですよね。さらにその。津軽ジョンガラ節って僕と弟で約17、8分あるんですけど曲が。 お互いソロがあって、うんうん、最後の3分半ぐらい合奏なんですけど、
うわ、
それがすっごく難しいんですよ。
わ、
それを僕は何回も練習するっていうか、やっぱいつも吉田兄弟のコンサートでは本編最後で弾く曲なんで、うん、これが弾けなければ絶対ダメっていう自分のこの合格ラインがあるんです
よね。あるんですね。うわ、
すごいね、は
い。すごいストイックなのよ。すごい。ほんで、楽屋でもね、19日のライブも楽屋も、洋、うんうん、一郎さん以外の3名様結構ギリギリまで普通に修学旅行の高校生みたいなぐらい、うん、みんな何か食べながら喋ってて。洋一郎さんだけね、別部屋みたいな。そこでもイヤホンしてやられてて、
う
ん
うん、そうですね、僕だけはそうですね、別部屋というか、
うん、
はい、
何でしたっけ、なんか名前がありましたよね、
はい、時と精神の部屋に入ってもうちょっと5分でも10分でも集中して、
うん、
こう一気にステージへこうスイッチを入れるタイミングがありまして、実はあのね、楽屋の裏でもね、
はい、
そう、6月19日のライブの日も、うん、僕だけちょっと違う部屋に行って、う
ん、すごい暗いとこに入ってて、
うん、集中してるって感じですね、
うん、真っ暗の中で、
真っ暗の中で、まあ、たまたまその時は真っ暗でしたけど、
たまたまでももうこう演奏姿のこの良一郎さんのここに良一郎さんの魂が見えるんですよね、
う
ん、ああ、いいこと言う
本当に、なんかもう全身でやっぱ演奏されるから、
うん、
この全身から集中したこの良一郎さんの魂がボンってここに、
うん、
配信でも、
そうですね
本当に
そうですね、うん、やっぱりこう全身で弾く、これね、賛否両論ありまして、
うん、
やっぱりちゃんと姿勢を正して、
うん、
前を向いて、竿も見ずで、弾かなきゃいけないっていう世界も実は三味線ってあって、もともとはやっぱり伴奏楽器なので、もともとは伴奏楽器で歌い手さんあっての三味線なんですよ。だから、歌い手さんの邪魔をしちゃいけないっていうところから、
うん、
まあ、どこも見ずに、まっすぐ前を向いて弾くっていうのが、まあ、基本ではあるんですけど、
うん、
でも僕たちはやっぱこの津軽三味線っていうのはちょっとやっぱ違うジャンルを言ってまして、
うん、
やっぱりソロ楽器なんですよ、どっちかというと、もともとは目の盲目の方が目の見えない方が、まあ、生きるために玄関先で演奏して門付けっていうんですけど、
うん、
お米だったりお金をもらうっていう、そういう世界なんですよ。
そうみたいよ、
もともとはそういう楽器なんです、
うん、
まあ、僕たちはそういう経験はしてませんけれども、うん、まあ、昭和の初めの頃とかは、
うん、
はい、なのでやっぱり人を真似じゃいけない、少しでも人とは違う演奏をして、
うん、
派手に演奏して魂を込めて演奏して、多くもらう、お金を多くもらう、お米を多くもらう、食べ物を多くもらうっていう世界がこの津軽三味線の世界なんですよね。
だからこんな激しくてかっこいいのがぐわーって出てくるんだろうね、
うん、
はい、でも僕たちはその経験はしてないので、
うん、
それはできないんですけど、でもその魂をやっぱりもうちょっとポップに分かりやすくして、
うん、
曲に変えて、もっと、ま、日本のね、音楽というか津軽三味線を身近に感じていただけたらなっていう、
うん、
まあ、スタイルと言いますか、
うん、
はい、と思ってますね、うんうん、
もう普段からそういう活動をされてるんですか、やっぱりこの何でしたっけ、
何何、わさびさん、
あ、そうですそうです、わさびさん、あ、 MC で聞いたんですけど、ライブ中に、あ、そうそうそうそうそうそ
うそうそう
そう
そうですね、
そう祈った
、まあ、5歳から始めてますけど、
うんうん、
デビューが僕21歳だったんです、弟が19歳でデビューで、うんうん、まあ、この業界ではもう本当異例、
うんうんうん、
まあ、普通50代とか60代になってやっと CD だったりとか、この民謡業界では、なんかこの若手が出れたっていうのは、なんか2002年からの中学校の選択授業で和楽器をやるっていうのが決まったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
2002年から。
2002年。
うん。の中学校。
20年前ですかね。
そうですね。
ああ、そうですね、
うん。中学校の選択授業で和楽器をやるっていうのは国の決まりで始まりまして、そのお手本が必要だろうと。
うん、
で、そのお手本を出すんだったら、おじいちゃんおばあちゃんではなくて、年配の方ではなくて、うん、若い人がいいだろうと。
うん、
そういうところから、うん、なぜか吉田兄弟を選んでいただきまして、
いや、私はもう初めてこうテレビで見た時から衝撃の衝撃でしたね。
ああ、ありがとうございます。
もう沖縄はなんていうかゆったりじゃないですか。
うんうんうん、
で、おもてなしでできた演奏なので、
はい、
で舞踊家がいての 演奏タイプだったので、うん、袖で、はい、正座で弾くっていうスタイルからだんだん民謡が生まれて、はい、立って弾くとかなってるので、うんうん、でもなんかこう穏やかな感じなのがもう勇ましくあの、うん、吉田兄弟さんがバーって弾いてるの見て、うん、なんだこの方たちはっていうで、お二人ともイケメンの若くて、もうすごい電気が走ったんですよ、私。
やっぱそれまでは、あの、ご存知かどうかわかりませんけれども、うん、あの、青森県出身の高橋筑山というおじいちゃんで、うん、目の見えない方が、やっぱりこう日本中だと、津軽三味線といえば、高橋筑山っていう先生が。
そうだったんですね。
いらっしゃって、うん、その方が98年に亡くなって、うん、その後99年に、うん、その津軽三味線という意味では僕たちがデビューを、まあ、ある意味バトンタッチ、まあ、勝手ながら僕はそう思って、やっぱりこの、そのね、せっかくデビューっていうタイミングをもらったわけですから、
はい、
これをちゃんと生かしていかなきゃいけないなっていうのがありましたね。
わあ、すごい。
で、学校公演をたくさんやってたんですよ、
うん、
実はデビュー当時は、
うん、あ、吉田兄弟さんもですか。
そう、もちろんもちろん。
あ、そうだったんですね。
お手本だったんで。
ああ、そうか。
学校、あっちこっちの学校行って、名前間違えられて、あ、高橋兄弟です。石田兄弟ですって。違う。いや、そのぐらいまだね、まだ名前が浸透してないっていうか、の頃もたくさん学校公演、デビュー当時、やってて、たまたま NHK のトップランナーっていう番組があって、うん、それに出させていただいたタイミングでドカンと、行かせていただいたというか、もうあっちこっちから。
なるほど、
はい、
その時に見たんですか。なんかステージで弾かれてんのの映像を見ました。うん、私は、うん、なんか来てます、みんなから。皆さんからコメントやらメッセージやら。
あの、話に夢中になっちゃってコメント止めつつすぎちゃって
今わけわかん
ない、見てるところが今また洗面器の話だ実は
止まってた。
止まってました時が私は、うん、いや、ちょっとでも一件メッセージが実は来てるので、
はい、
ちょっとそちらのご紹介しましょうかね。うんうん、あ、ちょっと待ってくださいよ。
そう、私たちのね、はい、あのメールね、LINE、うん、アットでね、募集してるところに来たってことですよね。
そうです。
うん、
南、
はい、
レンちゃん、ゲストのルイチローさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
うちよめと申します。
うちみねね。
こんばんは。昨日は、あ、まあ、19日ですね。
はい。はい。
わさび沖縄公演お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はーい、行きたかった。
うん。
心の底から行きたかったです。
うん。
また次の機会があると信じております。
はい。
はい。
また、りょういちろうさんの配信、いつも楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
リスナーさんとのやりとりも、とっても素敵で、
うん、
最後までお邪魔してしまいます。癖になってるんですよね。ハート。
ありがとうございます、本当に。
そこで質問ですが、
はい、うんうん、
ライバーさんとして、リスナーさんに求めるものって何かありますか？
なんか僕、17って、うん、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど、うん、まあ、ギフトを投げる方、キラコメされる方、潜ってる方、コメントされる方って本当に自由だと思うんで、うんうん、まあ、求めるものはないと思うんですけど、やっぱりでも、まあ、エールボタンは押してほしいかなっていう、
ああ、気持ち
ね、そこはあって、うんうん、まあ、潜ってる方ぜひはエールボタンは押してほしいなっていうのはあって、うんうん、なんかそれぞれやっぱり役割があるんで、なんか絶対投げなきゃいけないとか、うん、ギフトを投げなきゃ、うんうん、そんなことはあまり感じず、
うんうん、
なんかこう楽しく見てほしいなっていうのはありますね、うん、でも少なからずやっぱりエールボタン、いいねボタンは押してほしいなっていうのは、
うん、
あ、今日もいるんだっていうのは必ずもう分かってるので、ライバーは
名前もね、私たちもね、知ることができる、
うん、ぜひ潜らず見てほしいなっていうのもあるし、
うん、
うん、必ずコメントしなきゃいけないとかキラコメしなきゃいけないってことはないので、
うんうん、はい、そうですね、うん、
なんかぜひそのエールボタンは押してほしいなっていうのが、
まあ、
そうですね、うん、で、気楽に、あの、コメントも、気楽コメも、うん、ギフトもやってほしいなっていう。いや、
もう最初に、うん、一番最初に、りょういちろうさんの枠行くと、何書いていいかわからなかったですよ、私。
私、未だに。
こんばんはって書いて、次何書けばいいかがわからないって。緊張してね、今は、だいぶ、できるようになったんですけど、うん、私も。うん、
まあ、でも、やっぱり、あのね、どんなにギフトが飛んでても、うん、やっぱりあそこの画面上が、
うん、
コメントだったり、キラコメとか、エール、いいねで、こうってこう、
うん、
回っていかないと、
うん、
楽しくないというか、僕はね、はい、僕は、うん。やっぱりあそこはこう、勢いよくこう動いてるのが、
いいですね、
やっぱりね、うん、すごく嬉しいんですよ。
わかります、
うん。あそこがどんなにギフト飛んでても、止まってると、
うん、
うん、寂しいんですよね。
あれいないってなっちゃいますよね。
そう、なんか少ない人数なのかなと思っちゃうんで、うん、ここは動かなるべくこう少しでもこう動いてほしいなって、うん、コメントの部分は動いてほしいなっていうのはありますね、う
ん
う
ん、ありますね、
うん、ありますね。
そうだそうです。うちおめねえね、
はい、もうねあ失礼しました、
はい、
すいません緊張してまして、これからも皆さんを、はい、皆様をね応援 していくために参考にしたいと思っております。
あ
よろしくお願いします。ではまたやー、
またやー、
うちおめやり、
ありがとうございます。
いやいや、あコメントでもね、
うん、
新春隠し芸大会にも出ていらっしゃいましたよねって。そうなんですか。
出てないですね。
あれ
隠し芸大会は出てないですね。
カッパさん
何
どういうこと、
教える側、
どういうことと
かじゃないんです。
どういうこと、
どういうこと
どういうこと、出てないの出てないの
ボケこれ
何兄弟と間違えた
の、うん、そう、よく間違えられる。どっかの駅で、ね、駅で引いてましたよねって。いやそれ僕じゃないかな。どっかの健康ランドで引いてました。いや引いてないかな。
ボケかな、じゃあね。
ボケかな、
ボケだと思う、このコメントは。きっとボケだと思います。
うん、じゃあ、いっか。
そうしましょう。そういうことですね、
うん、ま
あ。個人的にすごい気になったことを質問してもいいですか。
そうだ、そうだ。
はい。
うん。
19日のライブの時に、はい、三味線が、ステージに3つ置いてあったんですよ。
ありましたね。
はい。うん、あれは、どういう使い分けをされてるんですか。
簡単に言うとですね、
はい、
三味線って、すごくキーが狂いやすい楽器なんですね、
うん、
で曲によってキーの高さが全然違うんです、
うんうん、
なので曲によって違うんで、それぞれちゃんとそのキーに合わせて置いてあると言いますか、準備してあるっていうことなんですよね。
すぐこう
すぐ変えられるようにって、
死んだ身時間をギュッと、
あギュッとね、うん、短縮できるように。
そうなんで、音が狂っちゃうとやっぱり演奏のねクオリティも下がりますから、うんうんうん、すごく気になりますし、
うんうん、
なので常にこう何本も用意しといて、そのキーに合わせて、曲のキーに合わせて置いてあるってことですね。
ああ、そうなんですね、はい。いや、沖縄湿気すごいじゃないですか。
はい、
で、この沖縄の楽器ではないのと、はい、やっぱこの両一郎さんすごいもう 目にも見えない速さで、
そうそう、ね、
手が動くので、はい、昨日こう、見ながら、ライブ見ながら、まあ、そのチンダミの関係もあるかもしれないけど、うん、この湿気で、滑りにくくなるから、うん、一旦乾燥させるためにあるのかなとかも考えてたんですよ。
それは昨日めっちゃ、6月19日はとっても演奏しやすかったんですよ、はい、めっちゃエアコンが効いてて、
うん、
多分ドライだったと思うんですけど、
うんうん、
そう全然演奏にはその湿気はね関係なくと言いますか、なく演奏できたので、僕結構今回心配してて、
うんうん、
ね、
やばいかもと
到着してすぐ、
はい、除湿機背中に背負って行くか、いやマジそのぐらいの気持ちで、
はい、
除湿機背中に背負って引くかぐらいの気持ちで思ってたぐらいやばいかなと思ってたんですけど、
うん、
すごく演奏しやすくて、
うん、
昨日は良かった、6月19日は良かったですね、
良かったですね。
でもだからそういう意味でもやっぱりその青森という、うん、その津軽青森というのはやっぱ乾燥した地方っていうか、
うん、
だからああいう演奏方法が生まれたというか、早弾きができる、
うん、
やっぱり沖縄だったらああいう奏法は生まれなかっただろうなっていうのを感じますよね。
そうですね、生まれないですね、う
ん、やっぱり湿気があるんで滑りにくいので、
うんうん、キュッといきますから手、止まっちゃうからきっと、
うん、演奏しにくいだろうなっていうのはありますね。
うん、
だからある意味その風土がというか気候が作ったというか、地域の気候が作った楽器でもある、
うん、
風土と言いますかね、はい。
三振もそうだよね。
ん？
三振もそうだよね。このなんか、こう気候。
あ、そうだね。湿度に強い楽器だね。逆に乾燥地域に持ってくと皮が破けちゃって。そう、私もじいちゃん片身の三振を持ってった時に、滋賀県かな、
うん、
気づいたらもうパリンって。
ありゃ。
パカって、皮が、蛇の皮がパカって向こう側が見えてて、あ、そっかっていう。
そうですね。
やっぱこうなるんだって。だから、沖縄の演奏者さんは人工革を持ってったり、二枚張りだったり、
はい、
ちょっと革緩められたものを持ってったりとかしますね。
はい、そうなんですよ。でもね、僕、本当に沖縄の音楽好きで。
わー、嬉しい。
本当に初めて来た時から、
うん、
今でも忘れないのは、
はい、
修学旅行で初めて来て、
うん、
空港に降りて、
うん、
そのタクシーの運転手さんが、
うんうん、
三振を持って、
はい、
車の中でなんかこう引いて待ってたんですよ。
うんうん、いらっしゃいます。
そう、まあある意味それはね客引きだったのかもしれないんですけど、うん、それ見た時にすっごく感動して、
ああそうなんですね。
それだけ身近に三味線があるんだなという。うん、絶対東京や北海道じゃありえない。
ああ、ね、
三味線を持ってタクシーを待ってるなんていうのは、うん、あの運転手さんがね、
運転手さんが、
うん、ありえないので、うん、なんていう場所なんだと、すげえなってこの沖縄って、もうそこからもうガツッとハマっちゃって、だってこういうメロディアスな曲っていうか、ね、今も流れてますけれども、うん、こういうメロディアスな曲も大好きなので、はい、沖縄音階といいますか、
はい、
あこの曲は違うけれども、うん、沖縄音階のこのスローな感じも大好きで、だから三振が欲しくて僕わざわざこっちに来て、うん、はい、買って帰りました。
そしてなんか修理するためにわざわざまた来たんですよね。
なんかのタイミングで、またさ、ちょっと糸巻きっていう音を直すところがあるんですけど、うんうんうん、あそこなんて名前ですか？
カラクイって言います。
あ、カラクイ？
カラクイ。
カラクイが折れてしまって、多分東京でも直せるはずですけど、うん、わざわざ理由をつけて、うんうん、沖縄に来て直しました。そのぐらい、そのぐらい好きです。
その気持ちすごくわかります。何か理由をつけて絶対沖縄に行きたいですよね。
そうそうそうそう、う
ん、え、先ほど1曲目でね BGM で流させてもらってたアガイティーラも、
はい、
わさびの皆さん全員沖縄好きでいらっしゃるんですか？
そうですね、行きたいね。まあ、行ったことない方が奈緒くんか、最後の奈緒くんは行ったことないので、
うん、今回初めてでしたね。
今回初めてって話だね。で多分ライブもちゃんとやった方もやってないって言ってましたね、他のメンバーも。
あ、そうなんですね、
はい、僕は吉田兄弟で何度か来てるんですけど、そうなのでやっぱりちょっと沖縄でライブやりたいね、っていうところから、はい、作った一曲アガイティーラ、それが本当に 4,5 年の思いを超えて、
わ、
6月19日に演奏させていただきました。はい、
袖でも鳥肌立っててもうみんな一生懸命なんかもう深呼吸してた。
本当ね、ここの場を借りてお礼を言いたいですけど、本当にね、本当南さんと出会ったからここに来れてます。
いや
本当よ。いや本当よ。もちろんこのワンセブン、このラジオのワンセブン、もちろんこのワンセブンのおかげではあるのね。
はい、そうですね。
おかげで、まあ南さんと出会って、
はい、
やっぱなかなかやっぱりここね海を越えて、沖縄に来るっていうのはやっぱりいろんな意味でね、旅費もホテルもいろんな意味でさ、やっぱりかかるわけですよ。
かかります。
かかります、
ね。大旅行ですね。
大旅行ですね。なんかのつてがないとできないので、で本当今回その1年ぶり、
一年がかりぐらいですかね。
出会ったのは
8月です。
8月？まだ1年経ってないと。
まだ経ってないです。
そうなんです。
は、涼一郎さんと私は南ちゃんと出会ったタイミング一緒なんですね。
そう。
は
あ、ほう。
レンちゃんも。あの17で知り合って、
そうなんですか。
そうなんです。
そうなんですか。
そうなんです。
へえ。
あの沖縄に移住してきたけど旦那さんがね、はい、沖縄で結婚してきたけど、はい、友達がいないって言って、
はい、
私の配信にポッて、
そうなんだ、
フォローくれて、あ友達になりましょうみたいなのから
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
そうだから僕もそのね17の中で結構歌ってる方とかいろんな方がいらっしゃいますけど、やっぱりね自分が好きなところ行きたいわけで気になるところ、たまたま見てたら沖縄の、あ歌ってる方がいらっしゃるなって、また夫婦で楽しそうに、なんかここいいじゃないっていや僕ねはっきり言うけど、あの暗いところ好きじゃないんですよ。暗い配信が、やっぱりこう明るい配信といいますか、プロでやってる方であれば、やっぱりこうね場を盛り上げてほしいので、
すごいサイレン。
そういう意味では、そのあいい配信されてるな南さんと思って、
嬉しい。
でポッて押してしまったんですよね。いいねボタンを。あ、皆さん押してます？
いいねボタンたくさん押してくださいね。
もう、固まったんです、本当に。
うんうん、
もう、私も秋ももちろん知ってますし、
うんうんうん、
まずね、ワンセブンライブをやられてるとも思ってなくて、
うんうんうん、
で、こんなにいっぱい、音楽の配信されてる中の、私のところに、え、なんで来てくれたの？え、なんでみたいな。配信終了後もずっとパニックでした。
ああ、本当ですか。
ずっと、え？って思って。で、りょうちろうさん最初、本物ですかって聞いても全然答えてくれなくて。全然答えてくれなくて。
よく覚えてますね。覚えてますね。
覚えてます。あれって言って、いらっしゃらない、もういらっしゃらないのかなとか言いながら、そしたら、もう、 リスナーの皆さんも緊張して、うん、絵文字を忘れ、皆さん、うん、本物、本物、本物って文字が続いて、え、でも絵文字がないから嘘かなと思って、うん、本当それ、嘘どっちみんな、みたいな。また、リスナーの皆さん、おちょくるので、私を。いや、うん、嘘かな、と。やっと、やっと時間経って、本物ですって、りょういちろうさんが教えてくださって。うん、やばいみたいな。
そうなんです。この出会いから、やっぱり、うん、いつか沖縄行きますからねっていう、必ず行きますからって話から、うん、はい、はい。今回、ライブに至ったという。
はい。
ねえ。で、さらにコラボもね。
コラボも、うん、本当に本当に。ねえ、私も見る側で行こうと思ってたから、最初は。うん、いいんですかから始まりましたね。りょういちろうさんからお声いただいて。私、いいんですかみたいな。
それで私は、ここで、ま、いいんですかですよね。
ラジオね。
いいんですかですよね。
さらにそう、こラジオ配信されてて、そう、先ほど言いましたけど、最初に言いましたけど、うんうん、僕もそこ行くんですよね、みたいな。行っていいんですよね、ラジオって。行きますからね、うん、って勝手に。
もう、その声いただかないと私たちね、恐れ多くて。
いやいやいやいや。
出ませんかなんてね。
うん、そんなね。
いやー、嬉しかったですね、本当にね。うん、でも一曲まるまるね、ぜひ皆さんに聴いてもらいたいので。
うん、はい、そうですね。
わさびさんの中の曲でも、私も大好きですね、この曲も。
はい、結構配信でもやってる曲です。
うん、うん、なんかすごいテンションが上がってくる曲を、はい、じゃあ、りょういちろうさんちょっと曲の紹介をお願いします。
は
い、
それでは、わさびから勇気堂々聴いてください。はい、
はい、ということで、はい、勇気堂々という曲を、
はい、
お聞きいたしました、
はい。ありがとうございます。
この、わさびさんは皆さんで作曲されてるんですよね。
そうですね。一応4人とも作曲するので。
すごくない？みんなだよ。
みんな作曲するので、はい。
この、勇気堂々はどなたが作られ
てるんですか？これ僕ですね。勇気堂々僕ですね。これ僕作って、うん、でも、その太鼓とか尺八とか、琴のフレーズはもう、うん、逆に僕は任しちゃうんです。
あ、
自由にやってくださいっていう、
ね。なるほど。
はい。で、結構こうお祭りっぽい感じの、うん、祭り太鼓的な感じの、うん、太鼓になってますんで、結構賑やかな感じ、う
ん。賑やかですね。なんか乗ってきますね。
乗ってきますね。乗ってきますね。
うん。アガイティーラはどなたがな
る？アガイティーラは琴のしんくん、市川しんくんが。はい。
この柔らかい感じ
ですね。そうですね。はい。で、シンクは三味線も少し弾くので、うん、結構三味線のことも分かってるので。
そうなんですね。はい、
そうなんですよ。結構琴の方って、三味線結構弾く方が多いですよ。
うん、あ、そうなんですね。は
い、ま
あ、
両方できなきゃいけないみたいで。
うん、はい、うん。確かに私、高校生の時、早原高校って文化のことをやる高校だったんですけど、うん、はい、後輩の子が琴をやってる子だったんですが、うん、授業では選択で三振やってましたね。
ああ、そうなんですか。
みんなで一つの舞台やるときは三振に回ったり、琴足りない琴に回ったりとかやってました。
結構ね、そう、琴界って三味線もやるんですよね。
そうなんだ。
はい。
定番なんですね。
多分定番だと思います。
ああ、そうだったんだ。
はい、私も高校芸能科で、
うん、
琴はちょっとだけ、
その
授業でやらせていただいてて、
うん、
そう、琴以外、逆に琴以外の弦楽器ができなかったです。
うん、だから今はちょっとあれを、
そう
です、
あれをね、やってるんですね。
はい、そうなんです。
はい、
ヨルチューさんも告知とか。
はい、
ぜひもう皆さん、県外の皆さんも聞いてらっしゃるので。
そうですね。
はい。
わさびとしては7月に、まず、ちょっとスケジュール見ますね。
はい。
嘘ついちゃいけないんで。
あ、そうですね。
皆さんの方が、知ってるかと思いますけど。
そうですね。もうコメント欄にスケジュール上がってます。
すごい、はい、
7月の17日に、はい、わさびで京都、タクタクという、ライブハウスでやります。それと、わさびだと、7月31日、うん、秋田の、ライブハウスで。
秋田。
はい。
秋田。
ありますね。はい。
いや、
そんな感じかな、7月は。うん、はい。
これ、わさびさんの時ってライブハウスが多いじゃないですか。
そうですね。
なんか、あるんですか？
結構ね、実は今回仕込んでる、ライブハウスで、 での、あの、ライブはですね、うん、半分自主といいますか、自分たちで仕込んでるんですね。
はい。なるほど。
この沖縄も、京都も秋田も自分たちで仕込んでる、ライブなので、結構ライブハウスで。
なるほど。は
い。でも結構コンサートも多いですよ。コンサートホールでの、学校公演も含めてですけど、学校公演も結構ホールで生徒さんがたくさん来てもらってとか、まあ、普通にコンサートもやってますし、どんな形でも、はい。
わあ、すごいね。
このコンサート私すごい行きたいんですけど。
はい、またちょっと雰囲気違います。ライブハウスは結構こう、ポップな感じといいますか、太鼓の直くんが、とか、元永さん、尺八の元永さんが仕切ってトークしますけど、ライブハウスは。
ハウスは。
で、コンサートは僕が結構、トークは仕切り形で、はい。
ちゃんとなんか、こう、役割分けみたいな感じなんですかね。
そう、役割ですね。なんかやっぱ僕、吉田兄弟のせいか、コンサートホールが慣れてるので。
あ似合ってます。
ライブハウスはもう、なおくんと元永さんにラフでやってもらうっていう。やっぱ場所によってちょっと違いますから。
はい、なんで今回も沖縄で、ライブハウスを紹介お願いしますって、りょういちろうさんから聞いたとき、すぐ私、ライブハウスですかえ、りょういちろうさん、ライブハウスですか
そう、ライブハウス。
ホールじゃないですか。
すごいスタイリッシュでしたよね。このわさびさんのこの、なんだろう、見た目っていうか、こう、売り出し方って言ったらいいのですか
ね。はい、そうですね。もう着物を着ないっていうところもちょっとこだわってて、やっぱりこう、着物着ちゃうと学校公演だと特に、やっぱりなんか違う次元の人が来たみたいな、違うところから来たみたいな、なんか、敷居が高くなっちゃうんですよ。それあとまあ吉田兄弟との差別化も僕はやりたかったというのと、やっぱりみんなと同じ洋服、皆さんが着てる洋服と生徒さんの着てる洋服と、自分たちが着てる洋服同じっていうだけで、こう親近感が全然違いますよね。まあ、そういう意味でもやっぱりこの洋服にこだわってというか、少しでも身近に感じてもらおうっていう、
でもこのちょっとこうギャップというか、はい、違和感というかがすっごいおしゃれで、
そう、でも心配事ありますよね、りょういちろうさんね。
あ、心配事？
心配事
聞きたいかな。
そうなんですね。
配信でおっしゃってて、
吉田兄弟の時はですね、まあ、袴なんですよね。はい。なので、前のチャックはですね、あんまり関係ないんですけど、
あ、これ、世界の方が。
世界の方が。
世界の方が。
そう。それに慣れてるせいか、わさびの時はですね、ジーンズを、黒のブラックジーンズを履いてるので、チャックがついてるんですね。ステージ上がった途端に、特に学校公演だと、あれ？チャックしたっけ？で、僕だけまた広げるんですよ。
そうですね。
はい、はい。
しかも結構前の方
で。前の方でね、結構僕だけまた広げるんで、あれ？っていう時がね、ドキッとする時があるんですね。
冷や汗が。
そう。どう確認しようかなって。
面白いよね。もうこれを配信でおっしゃってるわけ。
はい、
もうコメント欄みんな爆笑。
で、どう確認されるんですか？
ちょっとこうね。説明しますそれ。
想像しました。
ちょっと三味線の構え方をね、ちょっと。
あ、ちょっとね。
ちょっとかっやってるついでに、クッとさ、あ、
大丈夫。
しまってた。
あ、しまってるって。換気のためには開いてませんよ。はい、ね。
危ないですからね。
危ないですよ。換気はします、
ね。高校生相手だったとする
に、ね、特にそうですね。そうです
ね。逆に親近感湧くかもしれないけど。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
どんな親近感よ。
あ、りょういちろうさんでも、世界の窓閉め忘れるんだ、みたいな。ね、
でも本当にわさびさんの皆さんの会話を聞いてると、なんか、りょういちろうさんってわさびさんの中での癒しキャラなんだなって私は思いました。ふんわりしてると思って、みんなになんか、もうこう、ちゃちゃ入れられてて。
そう、いつもそんな感じなん
で。ね、沖縄到着の飛行機も、揺れたんですよね。
はい、もう揺れて飛行機、いや、みんなから言わせれば揺れてないって、大した揺れてないよ。もう僕は結構揺れてるな、結構揺れてるな。一生懸命僕飛行機の中でこう
踏ん張って
るんですか。僕踏ん張っても関係ないよね。
そうですね。
そうなんですよ。飛行機は大して
関係ないですね。
影響されてないですね、踏ん張りに。
関係ないですよね。 そうなんですよ、うん。
それをメンバーさんに、いつも、りょういちろうさんがこういうの苦手とご存知で、うんうんうん、みんなで顔を見てたらしいんですよ。
僕の顔を見て、ギラッギラッギラギラ
笑って。眉間にシワ寄ってきたとかを。
飛行機苦手なんですか？
まあ、苦手な方ですよね。まあでも、まあこういう商売なんで、でね、まあ諦めてますけど。
諦めてる。
いやちょっと揺れたかなって、今回はね。うん、
ちょっと雲がね、まだ梅雨明けてない時だった
んで、そうそう、湿気を含んでるんで、うん、研究してます。湿気を含んでるんで、影響されやすいんです。
なるほど。
飛行機が。
ああ、飛行機が。
飛行機が、ね。
そんな詳しい。
そう、ふわっとしてないから。
ああ、そうですね。
グッとして
ない。ちょっと、硬い中を飛んでくるのでね。
そうそう。ガガガガガって。
もうジェットコースターとかでももしかしてダメですか？
絶対乗らないですね。
あ、そうなんですね。
ディズニーがギリですね。
あ、そうなんですね。
ディズニーがギリですね。
まあ、ユニバーサル行けないですね。
あ、多分行けないですね、多分。
あ、そうなんですね。この前、私とアーキーは、発見で、デートでこういう絶叫に乗ったことがなかったんです、二人で。
はい。
沖縄にないので。
ああ、そっか。
遊園地がないんですよ。うんうんうん、で、そのまま二人で上京しても、ディズニーランド行っても、うん、もう私その時妊娠してたりしたので乗れなくて、うん、つい最近、長島スパーランドで、二人で並んで乗って一番大きいやつ。
はい。
この登ってる最中に二人で、あれ？これ二人で乗るの初めてじゃないっていうのを登りながら会話してました。
え、アーキー平気？
アーキーも私も平気です。
あら。
二人でわーって手挙げて。
あ、そうなんだ。
ね、でも首が持ってかれるんですよ。うん、首がやられる、首がやられるって二人で言いながら。
あ、そう。
はい。やってました、ね。
アーキーおかしいな。ちょっと言っといて。
両一郎さんの中では違うんですか？
そう、苦手なはずなんですけど。
仲良しなんだ
よ。ねえ、アキ。
聞きます。絶対聞いてます。
あ、もう爆笑してます、今。
言います、言います。今配信に見てますね。ねえ、アキ。洋一郎さんの中でのアキは乗れない。
そう、乗れないんです。
じゃあ、アキもこれから乗れないって言ってた方がいいんじゃない
かな。おかしいな、おかしいな、って。
そう、こうやってね、いろいろ、おちょくってくれるんですよ、りょういちろうさんも、うん。私たち枠に来て遊んでくれるんですけど、はい、一番ね、ラマを。
そう、ラマをね。
されてますね。
そう、投げてくださってね。
うん、はい。もう、アーキーがね、はい、いろいろやってくれるんでね、うん。僕の成長したラマをですね。
そうですね。うん、はい、うん。ランクがなんか上がってくるんですよね。
上がっていくとですね、いろんなラマが出てくるんでね。
うん。うんうん、これも、ラジオをお聞きの皆さんは気になってワンセブン撮ってくれるはず。
う
ん、
そうだと思う。
アプリを。
アーキーの尺長いからみんな見てほしい一回。
そうす。最近なんか歌える尺がみんな短くなってってるわけよ。ラマ尺が長くなってって。
でもちょっと泣き方は納得してないですよ。あれはちょっとね、秋、
うん、
う
ん。違うよって。
ちょっと違うんじゃないかなっていう。
研究してって。
そう、もうちょっと研究して。
アーキーから、りゅうちろうさんにメッセージです。はい。りゅうちろうさん、一緒に乗りましょうって。
いやいや、乗れないことにしよう。
アーキー。二人でね。そう。二人で乗れないこと
に。ディズニーならいいよ。
メルヘン、かわいい。
かわいい。
夢の国だから、ほんとに。夢の国だから。
かわいいの乗ってんの、私、遠目から、見ときます。
うん、写真送ってね。
あ、オッケー、写真撮っときます。
想像しただけかわいいけどね。
メルヘンのやつね。
メルヘンのやつ。
メルヘンのやつね。
メルヘンのやつに。
もう面白い。
いや、もうなんか、私、もう、今日、本当に、もう、みなみちゃんのご縁のおかげで、りょういちろうさんにもお会いできて、
うん、
こう、やっぱ、変わりました。なんかこう、りょういちろうさんって、この、なんかね、こう、毅然として、着物、ピシッと着て。
そう、怖いイメージがね。
シャシャシャーンな感じだったんですけど。
あるんですよ。声かけづらいイメージが。
はい。まあ、ありますよね。
すっごい可愛らしくて。
いやいやいや。
そうなんです。もう、配信見ると、どんどんりょういちろうさん好きになりますから、皆さんね。本当に、こんなに気さくで。
うん。
技はめっちゃすごい技持って、喋り出したらこんなに気さくに話してくれるっていう。
うん。
本当にありがたい時間を、はい、ワンセブンで、はい、過ごさせてくれるので、ぜひ皆さん、見てください。
見てください。
遊びに行ってください。
ゆうちろさんのアカウントは何と検索したら出てくるんですかね、ワンセブンで。
何と出てくるんだ
ろう。吉田兄弟、スペルで、りょういちろうですね。
りょういちろう、吉田兄弟。
りょういちろう、吉田兄弟。りょういちろう。
あ、そういうことね。
はい、そうなんです。はい、あ、 エンディングです。
あらら
早い、
あらららららららら、
もう終わりだ。
早いね。じゃあ、いつもの一言言ってもいいですか。
あ、いいですよ。
明日は花の金曜日。
手見えてないからね、ラジオの皆さん。
皆さん週末も元気に参りましょうね。
はい、
はい、
もうこの曲も19日やってもらいまして、うん、生演奏で、うんうん、はい、本当に貴重な時間をありがとうございました。
ありがとうございます。
また来れるように頑張ります。はい、
はいはい、私も頑張ります。じゃあそれでは、はい、今日はもう貴重なスペシャルゲスト、
はい、
吉田兄弟お兄さん吉田亮一郎さんにお越しいただきました。
はい、
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん一緒に、じゃあ亮一郎さんまたやーさいで、
はい、
またやーさ
いで、はい、じゃあ私たちまたやーたいでいこうね。
はい、行きましょうね。
せーの、
またやーさい
にふぇねえみたん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。亮一郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。